2014년 5월 18일 소유입니다. 이재철 복지 先生が体力と免疫力が非常に低下し、5月8日にあった第117次常任委員会で担当牧師先生に回復のための時間を差し上げる決議をしました。それでイ・ジェチョル牧師先生は9月に講談に復帰なされる予定です。担任牧師先生が3ヶ月間療養期間を持つことにした常任委員会の決定を聞くと、ジョン・ハンジョー牧師先生は担任牧師先生、牧師の療養による不在中に専任牧師として安息月を続けることが神様の前に申し訳ないと言いながら、自ら業務に復帰するとの意思を明かしました。それで専任牧師の役割を代行しているイ・ヨンナン牧師先生とジョン・ハンジョー牧師先生と私が一緒にイ・ジェチョル牧師先生を訪ね相談し、イ・ジェチョル牧師先生の療養期間中はジョン・ハンジョー牧師先生が手術の説教をすることに決めました。それで次の手術からはジョン・ハンジョー牧師先生が説教をすることになります。ヨナが海に投げ込まれました。波に襲われ海の中に沈み、ほとんど死にかけていた時、大きな魚が現れヨナを飲み込みました。この魚は偶然にそこを通り過ぎていた魚ではなく、神様がヨナを生かすために前もって準備された大きな魚だと言いました。2章1節を読んでみます。さて主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。時計もなく何も見えない真っ暗なところでヨナがどうやって3日が過ぎたのか知ることができたでしょうか。それはヨナが生き残った後で、その苦痛の時間を何度も考えてそれを文字に残したからです。ヨッパを出港した日と航海時間、風浪に遭遇した時間、そして海に投げ込まれた後に陸地に吐き出された時間を考えました。時間は3日2晩ですが、彼の生涯の中で最も苦しく最もゆっくりと流れる長い時間でした。ヨナが体験した苦痛はどんなものだったでしょうか。2章3節です。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。ヨナが告白した苦難の中での苦難に該当する言語はミッチャラです。この単語の原型はチャラフですが、その意味は四方から迫りくる圧力を表します。すなわち息が詰まるようなとてもひどい苦痛です。ヨナが肉体的精神的苦痛を徹底的に体験したということがわかります。そして本文に黄泉の底から助けを求めると、ここでの黄泉は墓、陰部、暗闇を意味しますが、 宇宙の最も低いところ、人が死んでいくところなので、完全に死の直前まで行ったことを生々しく説明してくれる表現となります。ヨナが体験している実際的な苦痛はヨナが掲げた祈りの中に出てきます。6節と7節です。大水が私を襲って喉に達する、深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつく、私は山々の元まで地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。大水が私を襲って喉に達するというこの言葉は、海に落ちたヨナが水を大量に飲み込み、ほとんど肺が水でいっぱいになるほどだったという意味と解説したりもします。続いて、深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつく。ヨナが海底の海藻のあるところまでほとんど達していたのではないかと思われます。死を前にした瞬間が近づいてきていたことでしょう。その時、大きな魚がヨナを飲み込み、ヨナは魚の腹の中に吸い込まれていきます。ヨナは自分自身が魚に飲み込まれたことさえよくわからなかったことでしょう。一瞬にして深い泥沼の中、暗い暗黒の中に閉じ込められました。魚の中で過ごす間、ヨナはひどい悪臭と前の見えない暗闇の中で何も食べれず、お腹が空き、気力は混迷していきます。海に落ちた時も恐怖が押し寄せてきて、魚の腹の中でも深刻な死の危機に見舞われました。生と死との間、絶対孤独の中で、自分ができることは何もなく、ああすることもこうすることもできないという無力感が彼を絶望させました。未来が見えないので極度に緊張し、恐れと恐怖に襲われました。自分の人生はこのように終わるのか。それでヨナは山々の元まで下っていったと表現しました。当時、近東地方の人々は、この世のすべての山々は木のように、山々の元が地中深く埋もれており、その根を海の水が覆っていると考えていました。ヨナ自身が今この山の根の深いところに降りていったと考えたのです。沈んでいったはヘブライ語の語源ヤラドゥですが、ヨナがエルサレムからヨッパに下っていった時、タルシシュに行く船に乗った時、また船底に降りていき、また今山々の元まで降りていったという時に、同じ単語のヤラドゥを使いました。神様に不従順な人生は痛ましくも下り坂、底に向かって沈んでいくことになります。ヨナは当面目前に横たわる肉体的な現実はひどく真っ暗で大きな苦痛の中にありますが、これより根源的な苦痛と苦難の理由が他にありました。4節と5節です。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。 生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。ユナは悟りました。私が深い海に投げ込まれたことは戦意がしたことではなく、神様が投げ込んだという事実です。また主から逃れようとしてタルシシュに行く道を彼は選択しましたが、信仰の目で眺めてみますと、それはむしろ主の目の前から追い出されるということです。自分が遭遇した苦難の現実を霊的な視点で解釈するようになりますと、人々を恨まなくなります。そして現在の苦難を受け入れることになります。ヨナの苦難は王の諮問役を降りたところから始まりました。ヨナがその職責の任期を終えたからかもしれませんし、自発的に去ったのかもしれませんし、政治力学で追われたのか、正確には分かりません。しかし王の諮問役を辞めること自体がたやすいことではありませんでした。ヤロボアム二世王の諮問役といえば、今の大統領政務または文化の首席秘書官の役割と類似しています。各分野に影響力がとても大きかったことでしょう。その地位を失ってみますと、人々の態度や関係が変わっていきます。苦い経験をすることになったことでしょう。2番目の苦難は船で起こりました。神様の御言葉に従わずタルシスの船に乗った時、始まりは順調でした。久しぶりに仕事から離れて気楽な気持ちで遊覧船に乗り、幸福な乗客の権利を享受していますが、一瞬にして海で起きた全ての危険と危機の原因と目されることになり、波間に投げ込まれる身の上となりました。暴風が押し寄せる海で事件はとても早く展開します。眠りから覚めたヨナが甲板の上に登ってきてみると、数多くの船員と乗客が集まっていました。9時に当たるとヨナに叱責が浴びせかけられました。どうしたことだ、お前は一体何をする人か。群衆心理が悪化すると抗う術はありません。そして海に投げ込まれ、山の根の元の方まで降りていき、死の危機に襲われます。恐ろしい恐怖、死の瞬間に大きな魚に飲み込まれますが、その魚の腹の中も深刻な苦痛の場所でした。それで苦痛の苦難の中でというヨナの告白は、私たちが想像したものよりはるかに深刻で重苦しい苦難でした。登山するとき、登り道より下り道がより難しく危険だと言います。それで大部分の登山事故は下山の道で発生します。その理由は、登るときは体力が残っていますが、それに反して下るときは体力が非常に消耗しているからです。また身体構造上、下るときは膝にかなりの負担がかかり、登っていって滑っても手で何かをつかむことができますが、下るときは滑ったらつかまることが難しいです。私たちの人生にも下り坂がより危険で困難なものです。しかし登ったら誰でも必ず降りていかねばなりません。それを自然に受け入れねばなりません。下っていくことになったとき、そこに意味を 何か感じながら喜んで下っていくことを知ること、これが人生の知恵です。スペンサー・ジョンソンは彼の本「頂上と谷」という本で、人生の絶頂は私が持っているものを大切に思う瞬間であり、人生の奈落は私が失ってしまったものを懐かしむ瞬間だと言いました。私たちも人生の中で多様な苦難を味わいます。心理学者ホームズとラヘ博士は、苦痛と苦難を受けた時にストレスを感じる程度を指数を作り、その順序を分類し紹介したことがあります。最も耐え難いことは、すなわち苦痛の1位は配偶者の死だと言います。その次は離婚の痛み、そして別居、監獄に閉じ込められること、家族の死亡、本人の負傷または疾病、事業の失敗、職場での解雇、引退、家族構成員の健康問題、財政的な変化と混乱、住居環境の変化などを苦痛の順序に従って紹介しています。これ以外にも数十種類の苦難が、苦難の指数がを紹介しながら、たくさんの苦難を列挙しました。またこのような出来事が複合的に同時に現れたりもします。このような痛ましい事件、苦難が連続して現れると、人々は精神的な苦痛のみならず肉体にまで病として発症するので、ストレスを十分に管理せればならないと言います。私たちがこのような深刻な苦難を体験することになったとき、私たちがせねばならないことは何でしょうか。ヨナは主を呼び申し上げることを選択しました。3節です。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。ヨナはあるいはそのような苦痛を体験しながら、辛い瞬間にはいろんな選択ができることでしょう。自分が受ける苦難の中でひどい挫折感に陥って生を放棄する選択もありえます。でなければ心をなだめようと、苦難から脱出を模索しようとして人々を探し回ることもできます。しかしヨナはこのむごたらしい苦痛の瞬間に主を呼び申し上げました。主を避けていた彼が主を呼び神に叫んでいるのです。ヨナ書一章ではヨナが神様に祈ったという記録はありません。船長があなたの神に祈れと勧め、異邦人の船員たちも助けてくださいと神様に祈りましたが、預言者ヨナは祈りませんでした。そんな彼が魚の腹の中に入って初めて彼の主なる神に祈り始めました。彼の神様を新たに発見したのです。苦難の中で自分ができることが何もないことを知ったとき、神様により頼むことになり祈ることになります。8節を新翻訳で読みます。生き耐えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。ヨナは神様を覚え始めました。 今もヨナのように魚の腹の中に入らなくては祈りを学べない方々がいらっしゃいます。苦難を味わわなければ、海へ投げ込まれる前には、魚の腹の中に入る前には主を求めません。知恵深い人は平安の時前もってお祈りをします。ヨナの場合は苦難の理由と原因が明白です。ヨナ自身が正直に告白し、記録を残し、私たちに伝えてくれたからです。しかし私たちは生活の中で実際に味わう苦難の具体的な理由を正確に解釈するのは困難です。神様の御言葉である聖書は苦難の理由を次のように説明しています。本日は聖書を一緒に紐解いてみましょう。理由を考えてみましょう。まず第一番、詩編119編67節を開きます。私の持っている聖書は旧約の893ページです。旧約聖書詩編119編67節を私が読んでみます。私は迷い出てついに戒められました。今からはあなたの仰せを守らせてください。苦難が行動を変え、御言葉を守るようにさせます。その次は詩編119編71節を見てみましょう。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。苦難を通して神様の御心を悟り、御言葉を学ぶようになります。ヨナは苦難を通して自分を見つめ直し、神様の御心の前に進み出たのです。2番目に詩編91編14節15節です。旧約聖書の870ページです。詩編91編14節から15節です。彼は私を慕うものだから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき、彼に答え、苦難を襲うとき、彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。苦難の中で私たちと共になされる神様を体験し、生活の中で神様と同行するようにさせるためです。3番目はコリント5章1章8節から9節です。新約聖書286ページです。コリント5章1章8節から9節を読んでみます。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失っていました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。私たちがこの地に生きながら、自分に頼らず、物質に頼らず、人に頼らず、ただ神様だけに頼るようにするためです。 死んだ者を再び蘇らせ、永遠の生命を下さる神様だけに頼ることで、手に負えないほどのひどい苦難の中で、永遠の天の生命を仰ぎ見て、主に頼り、新しい力を得るようになります。最後の4番目はヘブライ書12章5節6節です。私が持っている聖書では366ページです。ヘブライ書12章5節と6節です。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはならない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。父親が愛する子供たちが立派になるように望む保護者の心情で子供に教え叱るように、主も苦難をくださいます。叱られたことを受ける子供は、小言が貴重な土台になって成熟の踏み石になります。それで私たちに近づく苦難は神様の愛から始まったのです。そして続きまして10節11節に、肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられているのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。苦難を受ける瞬間は楽しくありません。きつくて悲しいものです。自分に突き当たった苦難の意味をすべて理解できません。すべて知ることもできませんが、私たちの有益のためにくださったものであることを信じ、私たちがその苦痛を経ながら聖なるものと平安の目を結ぶためです。聖書ははっきりと苦難の中に祈れとおっしゃいます。ヤコブ書5章13節です。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。しかし祈ることの上手な人、祈りで準備された人は多くありません。しかし祈らなければなりません。また祈ることはできます。ローマ書8章26節と27節です。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。このようにおっしゃいました。聖霊様が私たちの弱さを助け、自ら切に求めてくださるので、十分に準備できていなくても勇気を持って堂々と神様の前に進めていることができるのです。ルカによる福音書15章にはよくご存知の放蕩息子の例えが出てきます。息子が父親に財産を先にくれと言い張り、財産を持って出てきました。父親の胸を元を去り、放蕩の限りを尽くして、悪いことに財産を使い尽くし、厳しい苦難を味わいました。苦難の真っ只中で放蕩息子はこのように告白しました。ルカによる福音書15章 17節から20節です。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。ここで放蕩息子が苦難を味わい、自分を振り返ってみます。十何節の我に帰って行ったという言葉のギリシャ語の語源の意味は、自分自身に戻ってきたという意味です。新翻訳では、そうして初めて彼は正気を取り戻しと翻訳されました。本来の自分の姿で父親のところに、神様のところに戻ってきたということです。ヨナは旧約の放蕩息子のようです。神様の命令を放り投げて自由へ向かって旅立ってから、苦難の中で神様の懐に再び戻ってきました。ヨナは苦難の中で神様を新たに発見し、人生の姿勢を180度方向転換しました。ヨナ書2章8節です。生き絶えようとするとき、私は主の名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。神様に悔い改め捧げるヨナの祈りは、神様がいらっしゃる主の聖なる神殿に到達します。神様の前に悔い改め戻っていく罪人の祈りは、海の深いところからまっすぐに主の神殿、使命の空間に続きます。救世軍の創立者ウィリアム・ブースは、1829年英国のノッチンガム市内の貧しい家で生まれました。13歳の時、父親の事業が破綻し、学校を辞めて生計のために働かねばなりませんでした。質屋に送られ、でっち奉公をしましたが、弱り目にたたり目で15歳の時に父親を亡くしました。家庭はいつも貧しさで沈鬱な雰囲気でした。6年期限の仕事を終えた時は、職探しにロンドンに行きますが、1年を過ぎても職を得られず、青年失業者としてあらゆる苦労をしました。姉の家に居候して過ごしていたところ、酒癖の悪い義理の兄に追い出され、行くところなくあちこち転々とすることになりました。父親を亡くし、失職と極貧状態で、病気になった体で神様に叫びました。彼はこの世にはこれ以上希望を持つことができず、十字架の恵みを求め、神様から御言葉と使命を受け取りました。彼は牧師になることを望み、神学校に志願しましたが、健康検診をした医者が結核にかかっていることを知り、このように病弱な体で牧会をしたら1年を超えることも難しいだろうから、このまま諦めなさいという答えを聞かされました。連続する苦難の中でも進学の学業を終えて、自分の人生全部を捧げて救済事業を繰り広げました。家なくして追い出された人のための無料宿舎、失業者のための臨時休職所、病の人々を世話する慈善病院、 彼が実際に体で味わった困難な物事一つ一つを不遇の隣人のために生涯を捧げましたが、神様は彼を84歳まで生きさせました。彼は晩年にこのようなことを言いました。若い頃医者が私がこれ以上生きるのは難しいと言いましたが、私はただ全能なる神様だけにより頼みました。この信仰が私を守ってくれました。ウィリアム・ブースが始めた救世軍は疎外された人々に仕え、福音を伝え、英国を越えて世界の至るところに広がっていき、ここヤンファ人外国人宣教師墓園にも7名の救世軍宣教師の方々が眠っておられます。苦難の中でヨナは主に祈りました。苦難の中でウィリアム・ブースは新しい人生、使命者の道を歩みました。今日私が受けている苦難により永遠の生命を得るとすれば、世の中のすべての物事を放棄するとしても失うものはありません。しかしもし天下をすべて得たとしても永遠の生命を失うならば、それは一人握りの土、虚しいもの以外に何も得ることはできません。ヨナは苦難の中で神様を発見し、その神様の方に方向を展開しました。私たちも、私たちが苦難の中で本当に神様に私たちの人生の方向を完全に向け直し、主を呼び申し上げ祈る私たちになりましょう。お祈りいたしましょう。大きな魚の腹の中でヨナを祈るようにさせた神様、私たちも今大きな魚の腹の中のように真っ暗で未来が見えません。主の顔を避けて世俗に従って生きてきました。悔い改め、振り返り、主に進み出ます。受け入れてください。今味わっている苦難の意味を悟らせ、私たちに当たり前に祈る術を教えください。私が受けている苦難により人生の方向がただ主に向けられますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。